こんにちは、山中ゼミ研究室です。この番組では在日2世のキム・シニョンさんにインタビューを行い、新型コロナウイルスによる影響をどのように捉えているか伺いました。また、コリア教育センターはコロナ禍をどのように乗り越えようとしているかについても伺ったのでご覧ください。
キム・シニョンさんは一般社団法人神戸コリア教育文化センターの代表理事をしており、オリニソ団と呼ばれる子ども書道の運営支援をしております。また、その他に語学教室の運営やカフェなどりの運営をしている方です。まずはじめに、オリニソ団はコロナ禍でどうなったかについて伺いました。
ちょうど私たちは3学期ですよね。3学期で子どもたちの、修了式とか、6年生の送る会とか、そういう行事がいろいろあったんですけども、あるいはカフタ大会があったんですけども、やはりそれを例えば修了式なんかでしたら、通常3月の早めて2月にやったりとか、それから参加者 も限定したりして、いわゆる縮小ですよね。縮小開催をしたりして、とりあえず3学期が終わっていくんですけども、そこから緊急事態宣言が出ることで、授業そのものができなかったりとか、あるいは新年度の開校式ができなかったりとか、あるいは毎年4月に新入生向けに神戸市全部の小学校にこういうふうなハングルとかの教育をする場がありますよという案内チラシを神戸市全部の小学校に配るんですけども、それも学校自体が中の閉鎖的な状態の追い込まれていたので、そういうことができなかったりというところでは、すごく大きな影響を受けましたし、で、緊急事態宣言が解除されてからでも、例えば料理実習なんかは、例えば韓国料理を作ろうとか、料理実習はできなかったりとか、キャンプはできなかったりとか、そういう問題があったりもしましたね。で、オンラインでの、つまり子どもたちは家庭にいるので、オンラインでの授業がなんかできないかなというので、保護者向けにいろいろ調査、アンケート調査もしたんですけども、やはりそのネット環境が揃ってないとか、例えば兄弟で端末1個でということになったりすると、なかなかこう心配になったりとかするんで、本当に試行錯誤で1学期夏休み終わった。
次に、語学教室はどうなったかについて伺いました。
ハングル教室とかベトナム教室をやってるんですけども、成人の方対象です。で、オンラインにすぐに切り替えて、で、教室に来なくてもいいように、お家で、あるいはネット関係あるところで、受けれますよということで、実習していきました。ただ当然皆さんが皆さんオンラインにすぐ適応だけできるわけでもないし、例えば教える講師の側にとっても当然例えば Zoom でしたら Zoom のいろいろ機能とかいろんな部分で習熟してないケースがあったりとかしますよね。で、教え方、例えばハングルの入門初級ぐらいですと、どうしても発音を重視しなければいけない。そうするとやっぱりオンライン上で伝えて、あるいは聞いたりっても、なかなかと限界を感じたりっていうふうな講師たちの声が出てきたりとか、でオンラインで受ける生徒さんもやっぱり子どもたちと同じようにおうちでネット環境がないとか、スマホの端末でちょっときついとかいう声があったりもしたものですから、あるいは高齢の方たちを中心にやっぱり使い方がよく分からないっていう声があったりしたので、オンラインをベースにしながらも、どうしても難しい方には、従来通り来ていただいて対面でやるという、そういうふうな2つの方法を取ったりしました。で、これでずっと緊急事態宣言がある、宣言されている中ではそういうふうにやってきて、で、それが解除されると同時に対面に徐々に移行していくんですけども、やはり職場、職種によっては、例えば医療、介護系の方とか、あるいは保育、教育系の方なんかは、やっぱり非常にこう慎重にやっぱりならざるを得ないところがあって、その方たちは継続してオンラインで、ですから並行してやってきたということがあります。でも若干その部分もあります。で、ただこれは、もちろんそういう困難がいろいろあったんですけども、一方で、プラスの面もいろいろ出てきました。例えば、何月何日、何時からの授業を受けれない、何かの用事が入ったとかいうときに、例えば、ズームで録画機能があるじゃないですか。で、録画して、後でお送りするとか、 そういうことができたりとか、あるいはその授業やった授業をその PDF で例えば LINE で生徒さんたちに送るとか、そういうような一方ではそういう展開がちょっと生まれたというのを、これからに向けてまたさらに工夫できるか、いい点かなと思います。
さらにカフェナドリはどのような状況だったかについても伺いました。
やっぱりコミュニティカフェという側面が強いので、つまりコミュニティカフェということはやっぱりここでいろんな人たちがコーヒーを飲みながら食事をしながら出会ったり、あるいはつながったりという一つの出会いと交流の場なんですよね。それがもうコロナによってもう完全にその集えないっていうところが出てきたので、これは直接売り上げにも関わってくるところなので、かなり大きな打撃を受けました。で、たくさん集えないので、当然イベントを大きくできなかったりとか、あるいはオンラインに切り替えたりとかして、やっぱりいろんな企画の工夫とかをせざるを得ない部分もいろいろありました。ただこれもやはり新たなやっぱりこう可能性が出てきたのは、この前もやったんですけども、韓国とつないでのセミナーをやったりとか、あるいは日本でもその直接来れなくても Zoom なんかで東京の人が受けたりとか福岡の人が受けたりとか、そういう形での新しいこう可能性が芽生えたってのもやっぱり実際いろいろ。
このような状況が多文化共生に与える影響について伺いました。
ある意味非常に大きな生活様式が変わっていったり、いろんなことが変わっていく中で、どうしてもこう日常ではないこう非日常的なことがに直面した場合に、どうしても弱い層はより大きな打撃を受けるわけですよね。で、特にまあそれは日常的な課題としてあったものがずっとやっぱり解決されないままに来ている日常的な課題っていうのが、やはり緊急とか 災害とか、いろんなそういう状況が散った時にやっぱり顕著にその人たちにやっぱり被害者が来るっていうところがやっぱりすごくあって、例えば埼玉の朝鮮学校の子どもたちにマスクを支給しないというその行政のそういう通達があったり、まあ、後に批判を受けて撤回しましたけども、これは東日本大震災の時でもその東北にあった朝鮮学校に女性作業をしないと、これも後で撤回しましたけども、そういうふうな形でやっぱりこうマイノリティの側にそういうことが現れてきたりとか、あるいはこれはその民族的文化的なマイノリティにだけそういうことが現れてただけではなしに、本当にその排除とかその同調圧力っていうところでの課題もいっぱい見えてきたんじゃないか。例えば助けナンバーお断りみたいな、そういうふうなことがすごく言われましたよね。例えば大都市を中心にしてどうしても感染が拡大していく、そういう人たちが地方に大学とか行った時にタッピンナンバーの人がいたら車がいたらされたりとか、あるいはその感染者が出たお家にラブアリがあったりとか、あるいは医療関係の人たちが変な偏見の目で見られたりとか、そういういろんなそのこの社会の中にずっとやっぱり根っこで解決されてきてないものがやっぱり現れてきたというところがやっぱり一つ考えなければいけないことだし、それは例えば教育、我々が対する教育の部分においても、例えば授業時間数がぐっと減りましたと、学校がまあ中はこう閉じられた状態だったりしたので、そうすると、どうしても先生方は、そのできなかった分の授業をどう取り戻すかっていうんで、どうしてもやっぱり学力とか、教科学習にやっぱり力を入れざるを得ない。そうすると、その多文化教育的な、がどうしても後回しにされていく、大阪にされていくっていう傾向がやっぱり出てきたんじゃないかなと思っています。
現在失われている多文化共生に触れる機会を取り戻すためについて伺いました。
これはやはり人権教育とか多文化教育っていうのがもうそもそもが非常に 日本の公教育の中では割となんかそういうことを熱心にやっておられる先生方っていうのはなんか職員室の中でも少数派なんですよ。これが本当は当たり前にどの先生でもこういう取り組みをやっぱりしたらいいっていうふうな教育であってほしいんだけども、現実的にはやっぱりそうじゃない現状をずっと来てて、でそれがコロナ禍の中でさらにそういう取り組みがやっぱ弱まっていっている。だからこれは日常的にこの教育の大事さっていうのをこう日常的にやっぱりおろそかにされてきてるから、さらにおろそかにされてきたということなので、これはもう別に答えが、なんか難しい答えがあるわけではなしに、本当にその人権教育とか多文化教育がやっぱりなんで大事なのかとか、でこの社会の中でなんでないんだろうか、とりわけその、やっぱり日本っていうのはやっぱり歴史的にずっと単一民族幻想とか、非常にやっぱり同調圧力が強かったりとかっていう教育や社会なので、やっぱりそこの以前からある課題をさらにやっぱり考える、逆にいいチャンスになるようなこう教員たちのやっぱり底上げというのは必要かなという。
最後に新しい日常の中でどのような活動をしていくかについて伺いました。
忙しいですよね。ずっとそのウィズコロナということが言われたりとか、その新しい日常っていう、こうキャッチフレーズが出たりしてるじゃないですか。本当に試行錯誤だと思うし、すでにもう半年以上経って、いろんな試みが今生まれてきてはいると思うんですよね。本当にその人類史的な一つの今、転換点、我々はおそらく立っているであろう。で、その中で、暮らし方、働き方、もう、あるいはもっと生き方、いろんなことがやっぱり、これまでとは違う要素が入れられてきている中で、私自身はやっぱり一番、今日の話の中で、私としては、父としては一貫して思っていることなんだけども、やっぱり誰もが、一人でもやっぱり阻害された人が出ないような社会をやっぱり作っていかなければいけない。特にごめんなさい、抽象になってしまうんですけども、これまでとやっぱり違う、もっともっと、今まで例えば災害とかがあったら、それは地域的な限定があったりとか、あるいはその機関的なこう速度の問題とかいろいろなので、影響はあります。影響なんですけども、これはもう世界史的、地球規模での、蔓延という状況なんじゃないですか。そういう中で、やはり、ずっと、グローバリズムって言われてた、もう軽々とやっぱ国境を越えてきた時代がずっと来た、中で、そこができなくなったっていう時代が割合深いなと思うんですよね。もちろん、ワクチンの開発やいろんなことで改善されているんですけども、そういう中で、やっぱりこれまでには現れてこなかったような、というか、見えにくかったような人たちが、もっともっとやっぱり阻害された、形でやっぱり出てきていると思うんですよ。で、そこにやっぱり目をやっていく、大事さ。本当に、そういう意味においては、これまでも、語られたけども、本当に一人一人をどうやっぱり大事にしていく社会や、やっぱり政治をやっぱりこう作っていくのかっていうのが、やっぱコロナ禍で、やっぱりコロナ禍の中でやっぱり一層問われたし、それを教育のことで言うならば、本当に等しく教育を受ける権利を、やっぱりどうコロナ社会の中で、やっぱりコロナ、ウィズコロナの中で作っていくのか、それはもう、非常に、目の前のすぐの課題としては、非常に、例えばネット環境の整備とか、そういう問題として現れてくるであろうし、オンライン教材の開発という感じで現れてくるんですけども、本当に今までで、では見えなかったような課題が出てきたということは、当然それによって阻害された人々がやっぱり出てきてるわけやから、そこにやっぱりこうどう目を向けて、想像力を働かせて、本当に一人一人が大事にされる社会を作っていくのかっていうところが、やっぱり誰しもやっぱり問われている議題
今回の取材を通して特に注目すべきことは、 学校教育において文化教育がおろそかになっているということです。それは今後においてますます日本に外国人が増え、多文化教育が必要になったとき、教える側の人材が不足する恐れがあるということです。そうなってしまった場合、さまざまな個性を持った人々を理解することができず、認め合うことができなくなってしまう可能性があります。そのような状況にならないためにも、新しい形での多文化教育が求められていると思います。そうすれば、人との関わりが減ったこの状況下においても、多文化教育を行うことができ、相手を理解する心を養うことができると私たちは考えます。